皆さんこんばんは、三美です。8月9日火曜日、キープグリーン&ブルー。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今夜もこの方をスタジオにお迎えしました。横浜生まれ中華街育ち環境活動家の露木椎名さんです。椎名さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
環境活動家をなくしたい環境活動家という椎名さんなんですが、面白かった、いろんな話聞いて昨日。
いや楽しかったです、ありがとうございます、
ね、グリーンスクールバリに入ったのもなんかエコフレンドリーな学校だから環境について学びたくてかと思いきや、もともとは英語が学びたいっていう方が先で、
はい、
でもそこから自分で可愛い妹さんのためにって立ち上げたのがユニークなコスメブランド、シーナコスメティックス。これ最初名前違ったんですか？
そうなんです、もともとは、うん、あのダリバリっていう名前で、うん、それが高校生の時に使ってた名前で、うん、フロムバリっていう意味なんですよ。まあ、バリで始めたからフロムバリ、インドネシア語で、うん、ダリがフロム、
へ
でバリがバリ、
えでそれをシーナコスメティクスに変えていよいよ本格的に商品をっていう感じになったんですか？
そうですね、まあでもすごいブランドを立ち上げたいっていうふうに思い始めたっていうよりは、うん、いろんな人に使ってもらってそれで広がっていってっていう形ですね。
お、
はい、
メインのアイテムはリップ、口紅、
口紅しか今はないんですよ、
うん、なんか最初そのコスメを立ち上げるとかってなると、うんうんうん、まあ、基礎化粧品だったりとか、うんうんうん、なんかいろいろあると思うんですけどアイテム、うんうんうん、その中でなぜ口紅だったんですか？
口紅が一番体に直接入るから。なので口紅を1日つけたいと思ったら朝つけて夕方までつけ直さないっていうことって多分ないんですよね、うん、で研究によるとあまりこう化粧品とかをつけない人でも一生の間に7本の口紅を食べてるって言われてるんですよ。
食べてるって言われるといよいよ具体的な感じしますよね。
そうなんですよ。で確かに塗って、うん、取れちゃってまた塗ってってなったら洋服についてない限りは食べてるじゃないですか、
うん、口に入ってるってことですよね。
そうなんですよ。なので、まあ、普段市販で売られているものとかは、うん、まあ、食べてすごい安全かっていうとなかなかそうは言い切れないものとかも入ってるので、だったら口に入っても大丈夫な自然から取られた材料で作るのが、まあ、妹の肌荒れにもならないし、うん、体にとってもいいかなと思ったのでそういう形にしました。
で今はシーナコスメティックスではリップ、口紅を取り、
そうです、口紅ですね、
はい、
まあ、口紅っていうと、うん、完成してる口紅っていう風に思うんですけど、
はい、
あの自分で作る口紅のキットなんですよ。でそれ
すごいですよね、口紅作れちゃうんだって。
はい、
これ開けていいんですか？
はい、
思ったよりちっちゃい。
そうなんですよ、
手のひらに収まるぐらいの大きさですよね。キットの中には何が入ってるんですか？
キットの中には、うん、まずちっちゃいねビーカーと、うん、ビーカー、口紅の容器と開けてください、
はい、
であと材料6つ、一番がピーチカネールオイルって言って桃の種から取れてるオイルで、
はい、
2つ目がキャスターオイル、これはかなりオイルの種類の中でもねっとりしてるタイプのオイルで、だいたいオーガニックコスメとかだとリップグロスとかにも使われるぐらいのネトネト感が、
相当ネトネトしてますね。
そうなんです、相当ネトネトしてて、うん、で3番に入ってるのがシアバターで、精製してるものなので匂いがないタイプのシアバターです。
い
いですね、
うん、
で4番がキャンデリラワックスっていう植物の茎から取れてるもので、これはあのビーガンっていう意味でも蜜蝋じゃなくって、うん、このキャンデリラワックスを選んでるっていう、
もう完全に植物性のっていうことなんです
ね。そうですね。
うーん、
であとは5番に着色で酸化鉄と、あと、最後に酸化防止剤用にグレープフルーツの種から取れてるエキス、
うん、
それで、まあ、サプリとかにも使われるぐらい普通に食べるものなんですけど、
はい、
それの液体のものが入ってます。あとは、混ぜるスティックと、
うん、
あと口紅の型と、
うん、
余った口紅を入れられるようなアルミ缶が入ってます、
うん、はい、へえ、これだけ？これでできちゃうんですか？
できるんですよ。
ちょっとこの材料6つ挙げてもらっただけでも知らないのがいくつかこう出てきてるんですけど、
うんうんうんうん、
それってかどれくらいの時間かけてここにたどり着いたんですか？うんうん、
グリーンスクールにいた時は、うん、できたものを販売してたんですよ。完成した口紅を販売していて、うんうん、はい、でその後日本に帰ってきた時にどうにかこう環境問題とコスメを混ぜ合わせて広めていきたいなと。ただコスメを販売するだけだったら意味がないと思ったから、なんかその形でできないかなと思って対面でワークショップをやってたんですよ、
うん、
口紅作りのワークショップで、その時に環境問題とコスメのがどうつながりがあるのかっていうことを説明させてもらって、
はい、
っていうのをやってたんですけど、コロナになってそれができなくなってしまって、うん、でキットにして、なので1年半とかですかね、期間的には。
へ
ー、なので、
うん、
まあ、一般の人にもそうですけど、例えばその会社の社員さん向けのワークショップ CSR の枠でやらせてもらったりとかしたことあります、
うん、口紅の、まあ、ケースとか口紅の入っているボックスとかの内容、
うんうん、
その何が使われてるかって見ると、うん、ものすごい数書いてあるでしょ。
そうなんですよ。
どんなにオーガニックとかナチュラルって歌われているものですら、
はい、
それがこのたった6つでってすごいですよね。
そうですね。
え、これ全部材料を入れて混ぜるだけ？
そうです。混ぜ方とか作り方がこのキットに含まれてるカード、
うん、Thank you って書いてある、
Thank you って書いてある、うん、名刺ぐらいの大きさのカードの QR コードから。
あ、そこもちゃんと配慮してるんですね。
携帯で読んでもらうっていう。
へえ、これその、ま、コロナになっちゃって、
うんうんうん、
対面でのそのワークショップができなくなり、このキット販売になるでしょ、
はい、
で1年半2年ぐらいでどうですか、そのお客様の反応。
これが、うん、キットが自分で今後も口紅を作り続けてもらえるようにレシピとかも公開してるんですけど、なので一回作るだけじゃなくって何回もその後も作ってますみたいな感じで声をいただいたりとか。
へ
ー。で、まあ、コロナになって普通だったらマスクをするので口紅とかって使わないじゃんって思って心配はしてたんですけど、うん、全く影響はなくって、逆になんかお家で体験したいみたいな、
うんうんうん、
それで手に取ってくださる方が多くって、やっぱり家族で娘さんとかと一緒に、うん、あの小学校5年生とか4年生とか興味がある子たちと一緒に やるみたいな、うん、お子さんと一緒にやるみたいなのもインスタとかに上げてくれてますね。
へー、やっぱりこうママの真似をしたくなりますから。
そうなんですよ ね。
でもそんなちっちゃい時に何が入ってるかわからないものとか、うんうんうん、やっぱりね触らせたくないとかそういうの使わせたくないっていう思いが、まあ、出てくるかなと思うんですけど、うん、そういうのがなくね使える、しかも作れるっていうのはすごいですよね、
うんうん
うん、あとこれセットに入ってるケースでいいのかな、
竹です。
の、うん、これも竹なんですよね。
そうです。
あれ三つ目って入ってる、
名前を入れてきました。
え、刻印してくれるの？刻
印してきました。
はい、ありがとうございます、
はい、
これ竹っていうのも椎名さんのこだわりですか？
そうですね、うん、やっぱりグリーンスクールに行った時から、うん、何か素材を選ぶってなったら竹がいいなっていうふうに思ってて、うん、竹でできてます。竹の匂いしますか？
うん、する。これがまたいいなと思って。
あ、本当ですか、
うん、しかも竹ってほら手に馴染むというか、
うんうんうんうん、
また木とは違う食感じゃないですか、触り心地が。
そうですね、
うん、そういうとこがすごくいいなと思う。で、その椎名さんは環境活動家という肩書きもお持ちですし、うん、まあ、グリーンスクールバリでの経験をもとに、うんうんうん、まあ、環境にも興味が開け今この道を歩んでるんですけど、うんうん、そういう竹について学びはもちろん、この間大分とかも行ってましたよね。大分だったっけ、九州に、なんか森林チェックですか、あれは。
はい、大分県の臼杵市に行ってきて、うん、日本の森の状態がどんな状態にあるのかっていうのを見に行きたくて、うん、視察に行ってきました。
おお、その環境活動家をなくしたい環境活動家の露木椎名が大分の山入りました。今の現状、うん、日本の森林どう思いました？
全く手入れがされてないっていう感じですかね。でパッとやっぱり例えば高速道路で車でドライブしてるとか、ちょっと森に入っていくってなった時に木が生えてるだけで、あ、自然がある、よかったっていう風になんか思ってしまう感覚が私あったんですよ。あ、なんか緑があるからよかったみたいな、
うん、
でも実際なんか森の中に入ってみると、この全然手入れがされてない人工林の森って土砂崩れの原因になったりとかするんですよ。なので、ただ、あ、木が生えてるっていうのってそれだけでダメなんだなっていう、ちゃんと手入れをしていかないと森が腐っていってしまう。だからできるだけね、日本の中で使う木材であれば国産のものを選べるのであれば選んだ方が、ほとんど今は海外から輸入してるものなので、うん、日本は。 自分の国の素材を使うっていうのは大事だなと思いましたね、
うん、すごくシンプルなことなのになと思うんですけどね。
そうなんです。でも日本の山の形とかで、うん、やっぱり木が伐採しづらかったり手入れしづらかったりとか、あの少子高齢化っていうのもあって、どんどんどんどん人数が減っていってしまって、ほとんどやっぱ国の助成金とかで今は手入れされてるっていう感じですね、うん、で全然足りない。
だからこういう現状を椎名さんはもう身をもって伝えに、まあ、小中高大学と行かれていて、うん、先日はあれですよね、横浜市役所に、はい、横浜副市長に会いに行かれてたっていうのは、あれはなんでだったんですか？
あれはキララ賞っていう、生活クラブっていうところが主催でやっている賞があって、
はい、
でそれに2021年の枠で受賞させてもらって、それが神奈川県で活躍する、若者に与えられる賞なんですけど、それを受賞させてもらったので、それの訪問でご挨拶させていただいたっていう。
その時にもこの椎名コスメティックスでっていうのもあったんですか？
そうですね、でもメインで、講演、学校での講演もあったんですけど、うん、でもコスメの開発もしたいっていうことでお話しさせてもらったら、いいねって言ってくれて受賞させてもらったっていう。ことです。
やっぱり大人よりも椎名さんまだ21歳ですから、
はい、
近いじゃないですか、そういう生徒さんたち、小学生にしても中学生にしても、うんうんうん、なんかどんどんね、もう講演を受けてほしいし、いろんな行動を真似てほしいなと思うんですけど、はい、椎名さんに講演とかお願いしたい場合はどうしたらいいですか？
講演は私ネットで露木椎名って検索をかけるとホームページがあるんですね、私の、
うん、
でそのホームページの中に講演っていう欄があって、レクチャーっていう欄があって、その中で校長先生に直接渡せる資料っていうのもまとまってるし、あと依頼もできるようになってるので、まずホームページにたどり着いていただけたらいいかなと思います。
わかりました、はい、すぐたどり着けるように、はい、キープグリーン&ブルーの番組サイトにリンクを貼っておきます。
ぜひぜひ。あとコスメの方もそっちに載ってます、
うん、
全てがそこにあります、
はいはい、で最新の情報はインスタグラムですかね？
そうですね、あとはフェイスブックでもフォローができるので、
はい、
またはフェイスブックで。
あ、わかりました、
はい、
じゃあそちらも一緒に掲載しておきます、
はい、
最後に椎名さん、21歳の環境活動家です。今後やってみたいこと、なんかこんな未来にしたいとかあればぜひお願いします。
はい、今やってるこの椎名コスメティックスがバージョンアップしますと。でこれが、キットっていう形ではなくて、まあ、完成した口紅の形で出るのが決まっていて、
はい、
早ければ今年中で、まあ、遅ければ来年の4月ぐらいには出る予定で、他のもの、例えばアイシャドウとかアイライナーとかファンデーションとかも展開ができるので、そういう意味でもそれをやっていきたいなっていうふうに思っているので、ぜひぜひインスタの方を見ていただけたら嬉しいです。
はい、わかりました、ありがとうございます、はい、またぜひ新しいいろんなこう展開が生まれたら来てください。浜っ子ですもんね、はい、
そうなんですよ、うん、横浜の学校でさっき調べたんですけど、横浜の学校ではね13校ぐらい講演をさせてもらってました。
お
ー、もう小学校とか中学校とか高校とか、うんうん、なので呼んでもらえるためのなんか素材はあるかなって感じです。使ってください、
ぜひ使ってください、
はい、
とにかくフットワーク軽いです。いつでもどこでも行きますもんね。
はい、全然全然石垣島でも
行きますので、
はい、はい、行きますので、
2日間という、ね、短い時間でしたけれども、ぜひ皆さん露木椎名さんの活動追ってみてください。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もスタジオにお迎えしたのは21歳の環境活動家露木椎名さんでした。椎名さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。